皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの代表理事の藤原直哉です。リーダーシップの教育ということでありまして、産業転換日本再生のリーダーシップということで、第3編目は戦後日本の成功は経営学を書き換えたということでお話をしていきたいと思います。教科書がですね、資料の方が PDF ファイルでアップロードされていると思います。その資料の18ページがこの表紙になります。では次の19ページ行っていただきまして、ここにある本の翻訳を載せてあります。まずどんな本かは、後で紹介しますけども、ちょっとまずこう一緒に読んでみたいと思います。この本の上のページの上の方です。市場は今や世界的規模となった。品質の国際規格と品質を表現する国際語が求められる。最も大切なのは顧客。顧客と長期的な関係を築くように努めよう。商品の設計と生産に際して継続的に消費者のニーズを理解するようにする。品質は経営者によって決定される。商品とサービスの質は経営者のニーズを反映していなければならない。商品は均一で一貫した基準を維持し、確実に機能しなければならない。商品の品質が経営陣の意図や指定を上回ることはありえないのである。品質は経営者のリードの仕方次第で結果としてついてくる。生産は一つのシステム。サプライヤーはあなたのパートナーである。サプライヤーをパートナーとし、システムになくてはならない部分にしよう。顧客もまたシステムの一部であり、その中で最も大切な部分である。統計的品質管理はシステムのあらゆる段階で適用されなければならない。連鎖反応。工程と商品を改善すれば、コストが下がり、より良い品質とより安い価格で市場を獲得することができる。そうすれば事業を継続し、一層多くの雇用を創出することが可能になる。日本は自らを一つのシステムとして捉えるべきだ。日本全体が一つのシステムを構成しており、国中に信頼と協力関係が必要である。品質、信頼、協力に関する共通のコミットメントがまるで伸びのように日本全国を席巻しなければならない。日本人全員が燃えており、全員が成功をつかむだろう。とても元気のいいメッセージですし、そしてものすごく今我々が必要としていることは書いてありますが、さあこれはいつ誰が誰に向かって言った言葉か皆さんご存知でしょうか。実はこれがもともと英語なんですけども、それをですね、昭和25年、日本の戦争敗戦から5年後の昭和25年にアメリカから招聘されました、デミング博士が日本の産業界のトップたちを集めて教育を行うんですが、その時に言った言葉なんです。戦後の日本のですね、経済成長は経営学の教科書を書き換えることになりましたけども、その一番原点のところで日本は何をしたかというと、実は戦前の日本の製造業というのは、とにかく品質が全くなってなかったんです。例えば戦闘機を作る、輸送機を作る、戦争中のことです。100機作って50機が試験飛行で墜落するぐらいの水準だったんです。量だけ作ったって中身が全然整わなかったんです。で、どうにもならなくて、で、進駐軍がですね、もう日本のその、製品の品質を上げるために何とかしなきゃいかんということで、アメリカでは非常に無名な、扱いの人だったんですけども、当時ですね、このデミング博士を呼んできて、日本の経営者を集めてですね、その経営はこうやってやるんだと、こうやればまともなものが作れるということをですね、こう教育で教えていくんです。その時に、デミング博士が日本の経営陣のトップに行ったのが、この言葉なんですね。驚くべきことだと思いませんか？これ、この通りやれば、そら、日本は世界一になりますよね。今頃になってですね、ここに書いてあることが大切だと思ってみんな一生懸命勉強していますけども、こんなのですね、60年前にですね、我々の先輩たちは、デミング博士たちから学んでですね、その通りやってって、それが戦後の昭和の経済発展をサポートしたんで、支えたわけですね。なんかね、本当に我々はですね、よっぽど反省しなければならないと思うんです。我々の先輩たちはですね、戦争負けでたった5年経った段階で、こういうことを学んで、その通りやってったんですね。なんか全部忘れてしまったと思いませんですかね。 例えばこの中でね、そのお客さんが一番大事だって書いてありますよね。お客さんと長期的な関係を築くに努めようって、さっきのそのね、ハーバードの学者が書いた、あの持続的な成功を収める会社と、全く持続的な成功を収める会社に必要な要件と全く同じことをそこに言ってると思いませんか。それからそのサプライヤーはパートナーなんですよと、要するに一緒に仕事しなさいって書いてありますね。それからコストの下げ方書いてあるじゃないですか。最近はコストは切ることで下げますよね。とんでもない話なんですよ。切って下げたら会社おかしくなんです。あの前の編でやったようなそのリストラの例を見ればわかります。コストはですね、工程と商品を改善することで下げるんです。すなわち攻めることで改善するんです。コストはより良いものを作れるようになることで結果的に下げるんです。より良い品質と売れやすい価格で市場を獲得することによってですね、そのコストを下げて事業を継続し、一層多くの雇用を創出することが可能になると。こういう仕組みになってるんですね。切っちゃダメ。切れなんて全くデミー博士言ってませんね。それから今、我々が一番ですね、頭に叩き込まなきゃいけないのは、この一番最後のことです。日本は自らを一つのシステムとして捉えなきゃならないってことです。日本全体が一つのシステムなんです。互いに中で競い合って殺し、叩き合いをやっていてはダメなんです。みんなバラバラに生きようと思ったってこれダメなんです。そんなことうまくいくわけないんです。国中に信頼と協力関係が必要なんですね。品質と信頼と協力に関する共通のコミットメント、それもやろうとする強い気持ちと行動が、まるで伸びのように日本全国を覆い尽くした時ですね。日本人全員が燃えており全員が成功をつかむだろう。こういうことになると。デミー博士言ったわけですね。で、その通りになったと思いませんか？この昭和の時代の日本というのは。平成の時代になって社会人になった方にとっては想像もつかないことかもしれませんけども、これがですね、昭和の時代のまさに戦後の日本、一言で言い合わせる姿だと思いますよ。日本人全員が燃えており、全員が成功をつかむだろう。まさにそういう時代があの時、間違いなくありましたね。だから我々はですね、内部で喧嘩なんかしてる場合じゃないんです。もう一回ですね、その品質と信頼と協力に関して共通のコミットメントを持たなければなりません。そして何が大切かというとですね、やっぱりまず教育なんです。こういうことを知らなければなりません。そもそもですね、どうやって仕事をすればいいかっていうこと、特にものづくりの世界においてこういうことを、そもそものことをちゃんと知っていないと仕事はできないということですね。一番重要なことだと思いますけどもね。で、そこにその次のところ、1950年代から現在に至るまでというところで書いてありますが、日本はデミングのメッセージを真剣に受け止め、数ヶ月のうちに改善が見られ始めた。4年もしないうちに一部の日本製商品は世界市場に浸透し始めたのである。デミングはこれには5年はかかるだろうと予想していたが、日本人は彼が間違っていたことを証明してみせた。アメリカでは当初日本製商品を軽視していた。交換部品など絶対手に入らないじゃないか。それが主要な産業においてアメリカの市場占有率が次第に減少していくのに気づき、それに狼狽するまでになったのである。次の商品群にどんな共通項があるかお分かりだろうか。そこに書いてありますね。これらの商品群の共通項とは、1970年代にアメリカが各商品での世界市場シェアを 50% 以上失ったことであった。1980年代になるとアメリカ人は不平等な競争条件だと声高に叫び、対日貿易制限を模索するようになっていた。なおちですね、デミング博士のこの言ったメッセージを、世界で最初に真剣に国全体でやったのは日本だったんです。アメリカではなかったんです。アメリカはそれに気づかなかったんです。で、結局そこに書いた多くの分野で競争力を失って、今日に至るまで復活していないんです。今日本はアメリカ、当時のアメリカと全く同じ危機的な状況にあります。このまま置いときますと日本の製造業はガクッと腰が砕けるはずです。そうなってからでは非常に遅いんですね。大変なことになるんですね。ですから、その原点を我々はもうちゃんと60年前しっかり勉強してやったわけですから、温故知新でですね、もうこのね、成功をですね、未来につなげるために、新しくですね、なんか、仕事のやり方なり、あるいは市場なり、会社を作り直していけば、それでいいんですね。全く今も成功の法則が変わっていないんです。この成功の法則からずれたことをやるとですね、ものすごくひどいことが起きるんです。それからもう一つ、ここに統計的品質管理と書いてありますね。最近の人たちは本当統計勉強しませんね。統計を勉強するとですね、それはビジネスでも実は大いに役に立つんですね。 これは少し次の課題かもしれませんがね。で、20ページ見てください。この20ページのこの左側はですね、いわゆる組織図と言われるものですね。この組織図というのは実は昔からその経営の世界にあったものでもないんです。これは実はですね、今から200年ぐらい前にイギリスで列車の事故を防ぐための一番そのいい組織の形として提唱されてビジネスの世界に導入されて今日まで続いているものなんです。この左側のいわゆる組織図の特徴はですね、誰が間違いを犯したかを簡単に分かるようになっている組織だということなんですね。要するに全ての仕事はみんなが間違いを犯さなければ絶対にうまくいくように設計されているというふうに想定されているんです。したがって組織図というのは全ての人たちがですね、そのお互いに監視できるようになっていて、誰が間違いを犯したかを即刻察知できるようにすること。これがこの組織図の一番の要点なんです。したがってこういう会社ではですね、それを当たり前にやっている世界では、会社というものの中にお客さんは入ってこないんです。お客さんとか外部というのは入ってこない。商品も入ってこないんです。会社とは単に人間のことなんです。上に誰がいて、下に誰がいて。その上に誰がいて、下に誰がいて、その中でどんな情報のやり取りをするか。これが会社すべてなんですね。こういう会社は時代の変化を全く読み取ることができないことが多いんです。世の中の変化とか、お客さんの変化っていうことが全く感じられなくなることが多いんです。それでいながら中ですごくみんな忙しいんです。上と下の人間の間の中で情報のやり取りをする中でみんなくたびれていくんですね。時代に合わなくなっていった時に何が合わないのかもよくわからない。ただひたすら自分が間違いを犯せれば自分の間違いを犯したところすぐバレてしまいますから、間違いをしないように、そして間違いしたら隠すように、ひたすらそれだけを毎日やって、顔が能面とビー玉になっていくんですね。右側の図はですね、実はこれは、デビング博士が実際に日本の講演で使った絵なんです。昭和25年のそのデビング博士の講演で使われた絵がこの右側の絵なんですね。これはですね、驚くべきこと書いたんです。会社というものは物の流れなんです。会社というものは製品に付加価値が加わっていくプロセスのことなんです。まず一番左側にサプライヤーがいます。サプライヤーは会社の外の人たちです。でもこれがシステムになってなきゃいけないんで、サプライヤーがまず出てくるんです。それからその矢印がずっと右に行きますけども、会社の中に入ってきて、そこでいろんな付加価値が付け加えられていきます。そしてディストリビューション、物流があって、コンシューマーズ、消費者がいるんですね。で、消費者をリサーチ、調査してデザインを改めていく。消費者からのフィードバックが入ってますね。これが会社というものなんです。会社とは付加価値を作っていくプロセスのことなんです。上下の人間関係の情報のやり取りと思う、やり取りを会社と思うのと、付加価値をその作っていくのが仕事だと思う。しかもその付加価値の中にはサプライヤーとコンシューマーが入ってる。供給業者と供給者とそれから消費者が入ってる。どっちの会社の方が時代の変化に適応できるかもう言うまでもないと思うんですね。今どうです皆さんの会社は左側ですか右側ですか、ちゃんと右側の発想で仕事していますか。サプライヤーからちゃんと物が入ってきて、付加価値をどのように付け加えて、で、コンシューマーはどう思ってるのか。この大きなですね、会社の中と外を一体化したシステムの中で物を考えて仕事をして、初めて物はちゃんと作れて、売れて、世の中の役に立っていくんですね。これは昭和25年ですよ。戦争終わった後、昭和25年に日本人はこんな勉強していたんです。それは成功すると思いませんか？21ページ。これがこの本なんですね。この本の一部を私翻訳しました。The Leader's Handbook という本です。これ実はですね、昔アメリカのワシントン大学に仕事に行った時に、大学のいわゆるその本屋でですね、教科書として使われているものなんで買ってきたものなんです。実はこの中にですね、日本がもうすでに忘れてしまった80年代までのいわゆる日本の企業の成功のいろんなやり方が書いてあります。この本は日本人が読むことを想定して書かれていないようです。なんかまだ日本語にもなっていないんじゃないかな。アメリカではだけどね、この大学院の教科書でこれ使われてるようですけどね。この本を見るとですね、次の22ページ見てください。現場という言葉がちゃんと載ってるんです。もう現場っていうのは、経営学の教科書では、これ英語になってるんですね。それから実は同じように改善っていう言葉もですね、実はもう英語になっていますね。ですから、我々すっかり忘れてしまった現場とか改善、これが、会社をうまく運営するためのやり方だとして、アメリカでは 子供たちに、学生たちに教育をしてるんですね。なんか我々とんでもなくトンチンカンなことを今やってると思いませんか？アメリカで失敗してありがとうありがたがってやってみて、アメリカ人は昔日本が成功したやり方をなんとかね、取り入れようとして一生懸命頑張ってるんですね。なんかものすごい勘違いを今の日本人はしてると思いませんか？で、次の23ページ見てください。これがいわゆる現場というものなんです。現場というのはですね、現場プロセスって書いてありますけども、そこにやっぱり現場の中心となるコアのリソース、コアの資源があるんです。で、これを運転するですね、非常に重要なプレイヤーが何人かいるんです。とにかく全ての仕事は現場優先なんです。現場をスムーズに、運営するっていうことが、付加価値を作り出す一番重要なことなんですね。とにかく、経営者も全て現場をですね、きちんと運営するためにサポートするっていうことが普段の仕事の中で一番重要なことなんですね。だから現場を軽視したらね、それはもうね、どこで誰が何やってるからこんな付加価値が出るのか、どこで誰が何やってるかこの競争力が出るのか、それがわからなければもう会社っていうもんではないんですね。こんなことはですね、本当に恥ずかしい話で、60年前の日本人なんかは当たり前にやってて、それがですね、こうやって経営学の教科書としてですね、世界中で勉強されてるんです。我々はなんでトンチンカンなことを今ね、勉強してるんだって皆さん思いませんか？で、実は次のこの24ページはですね、1980年の機関現代っていう本に書いてあった論文をちょっとつなげて並べたもんなんですね。当時、日本はですね、まあ、経済成長が、ちょっと第二成長で足踏みしていましたけども、まあ、日本製製品の品質の良さをですね、世界的に認められ始めてましたね。一方、アメリカとかイギリスは非常に製造業が落ち込んでいて、アメリカ病、イギリス病、もう老大国でもうおしまいだと言われてました。今の日本とよく似たところがあります。で、そういう状況について当時の経済学者がですね、もう機関現代経済ってもう今ない本ですがね、雑誌ですが、この中でいろいろこう議論してるんですね。その一部をこう繋ぎ合わせたもんなんですね。で、ちょっと読んでみましょう。はなはだ不十分な資料しかないけれども、日本が先進諸国の中では、例外的に病理現象を免れているのは事実らしい。その理由を日本人の勤勉さとか、労働組合の弱さとか、総じて心構えに求めるのは難しい。まして日本の文化的伝統などという曖昧もこたるものに求めるのは、不当な語義拡張だろう。企業内で幅広く経験するという熟練こそその非先進国病の条件と考える。この条件は決して飛び離れて特殊なものではあるまい。むしろ西欧でホワイトカラーに広く見られるものではなかろうか。日本はそれをブルーカラーの一部にまで広げた点で特色がある。その結果、下からの工夫、下の人々の権限の拡大、総じて一層産業民主主義に近づいているに過ぎぬ。そのために人々はよく工夫し、経験しないのであろう。特殊でないのだから、他の国々はこの方法を採用するのは大いに可能である。別に日本の文化的伝統に深く根ざしているのでもないらしい以上。西欧の国々はこのやり方を取り入れ実施するのに不都合はあるまい。ただし機械や設備と違い、人材形成方式、熟練形成方式の変更にはかなりの期間とコストがかかる。これに熟練の持ち主が作る組織、労働組合の働きを考えると変化には時間がかかる。組合員の最高の利は身につけた熟練であり、それが不要にならないよう労働組合は努める。熟練形成方式は一つの牢固とした社会制度であり、その変更には時間とコストがかかる。もし日本方式に崩れがなければ、日本のみが例外的である期間がしばらく続くだろう。どうです？驚くべきことは書いてありませんか？要するに、産業民主主義というものがですね、日本企業の強さの源泉で、それはですね、みんなの会社ということなんですね。みんなの会社だと思うから、みんな自分がですね、これは自分が頑張らなきゃ思うと思ってよく工夫してですね、欠勤しなくていろいろ工夫をしていくんですね。しかもそこには熟練というものが入ってんです。熟練というものがあるからですね、本当の価値あるものが作られていくんですね。で、結果的に日本はこの後ですね、まあ、だんだんおかしくなっていくんですが、それはね、やっぱ経営者の問題なんです。経営者が何を作れば成功するのかということについて、非常にですね、見識がなかったんです。したがって、もう、これ以上作っていても、もう売れないのに、市場がないのに作り続けて、車にしろですね、それから建物にしろ、様々な機械にしろ、そして、 頑張ってるその現場の人たちもですね、無にするようなことをやってしまったんですね。だから現場はですね、こうやって常にですね、みんなで考えて行動する、そういうふうにこう運営していかなきゃいけないし、経営者はですね、もちろんそれをサポートすると同時に、じゃあその頑張りが、その熟練の技術がどこに生かされるかということを、本当に世の中のね、隅々まで見て、先々まで考えて、そしてこれだと決めて、具体的に行動に移していかなきゃいけないんです。それが経営というものなんですね。で、ですからまあ本当に変更には、変化には時間かかると書いてありますけども、まあお粗末なことにですね、その、努力する場所を日本企業間違えたんですね。努力する場所を間違えて、そこでですね、まあ無意味なことしたもんで、一挙に全部崩壊して、民主主義も崩壊して、会社は俺のもんじゃない。誰かがね、やってんだから、俺はただ単に言われたことだけ最低限やりゃいいんだと。こういう風潮が広がって、結局日本全体のクオリティが落っこっちゃって、さっき話した昔のアメリカみたいな状況に今なりつつあるんですね。それから労働組合のこと、これに書いてありますね。労働組合というのはですね、その経営者が新しいことを言ってきたときに、それに対応して自分たちが経営者の要求に応えることができるように自ら勉強するためのもの、それが本来の労働組合なんです。なので経営者の言ってくることというのは世の中の変化が裏口されることが多いですから、意外なぐらい早かったり別のことになることが多いんです。だからこそですね、日々ですね、現場にいる人たちも現場で言われたことだけやってんではですね、未来がに対応できなくなるんです。だから自分たちで組合を作って、自分たちの勉強して時代の変化、経営者の変化に対応できるようになっていかなきゃならない、こういうことになってるんですね。で、要するに組合員の最高の利は身につけた熟練なんですね。この熟練の技を今度は生かす場所をいつも考えて、時代遅れにならないように上手に転換、時代とともに転換させていくのが経営者の仕事であり、その転換をですね、国全体のシステムとして、さっきデミー博士が言ってましたね、システムとして可能ならしめるのが国家の役割なんですね。非常に重要なことだと思いますね。で、25ページを見てください。そこに終わりなき改善の精神って書いてあります。どうやったら利益が出るかっていうことはこの図に本当によく現れてるんです。これベティン先生の絵ですけどもね、この四角全体がですね、その会社の仕事全体だと思ってください。この仕事はですね、3つに分かれています。将来への投資と今日の責任です。そして改善ですね。で、経営者、マネージャー、監督、作業者と4つに分かれています。これ仕事の階層によって分かれてるんですね。じゃあまずここで改善というものがないと思ってください。仕事というのは将来への投資と今日の責任、この2つだけだと思ってください。これはどういう世界かというと、例えばある時にですね、設備が組みます。お店がそこにできます。で、そこでこれをこのように操作しなさい、このようにその使って物を売りなさい、作りなさいという指示が来ます。で、その言われたら通りの指示を、指示で言われた通りのことを毎日毎日ずっと繰り返す。これが今日の責任なんですね。これずっと毎日繰り返すんです。他のことやっちゃいけないんです。とにかく言われた通りずっと繰り返します。で、ある時ですね、経営者が新しい機会を持ってきます。新しいビジネスのやり方を言ってきます。そしたらその日からその新しいやり方をやればいいんです。で、新しいやり方の通り毎日毎日それを繰り返すのは今日の責任なんです。こういう組織の運営の仕方をやっていて、結局イギリス、アメリカは日本に全く負けちゃったんです。80年代にですね、なぜアメリカ、イギリスは日本で負けたのか、よく彼ら勉強するんですけども、その中で一番のポイントは、結局今言ったような仕事をしていたからなんです。経営者はなんか新しいことを考えて下にやらせる、で、下は言われたことをやる、ただそれだけのことをやっていて、結局日本に負けたんですよね。驚くべきことだと思いませんか。今将来への投資を経営者があって、下はそれ言われたことをそのままやるのは仕事だと思っている人が本当に多くありませんか。あれが失敗の法則だったんですよ。で、日本がね、何でうまくいくんだ、たまげて外国人がやってきて、よく調べてみたらですね、改善をやってるんですね。改善、これも実は英語なんです。これ経営学の世界でもローマ字で英語になっておりまして、これ改善というのはですね、その具体的にはね、まあ英語で言えば continuous improvement、 連続的なですね、向上というふうに訳しますけども、要するに特別なお金をかけることなく、特別な設備を入れることなく、とにかくなんかな、その少しでも良くなるように考えて努力すること、これが改善なんですね。例えば農業は全部改善なんですね。農業の土地とかですね、水とか種とか肥料とか、 機械っていうのはどこでもあまり変わり映えがしません。しかし、ヘボな農家と素人とプロではですね、うまいプロでは全然できるものが違いますね。あれはやっぱり毎日毎日ですね、農業っていうのはね、改善の積み重ねなんですよ。昨日よりももう少しね、収量を上げるためどうしたらいいのか、去年よりも美味しくするためどうしたらいいのか、昨日よりも去年よりももっと楽にね、仕事するためどうしたらいいのか、ずっとそれを考えながらあれ毎日ですね、仕事するのが農業っていうもんなんですね。ですから農業ってものすごく頭使うんです。頭と体を両方使うのが農業で、昨日よりもよく、去年よりもよく、いつもそういう考え方で、とにかくできる範囲の苦労をね、苦労って言いますか、できる範囲の改善をたくさんやってみること、それが農業なんですね。だからそういう農業で育った日本人がですね、戦後ね、製造業が大きくなって工場にたくさん来て、工場の現場でも同じことやるのはですね、ある意味で当たり前ですね。昔の日本はですね、設備も二流、人材もいない、技術もない、何にもない、何にもないから、我々の人の力で世界最高品質のものを作んなきゃいかん。そういう思いで、当時は経営してたんですよ。仕事していました。今反対ですね。うちは設備がダメだからいいものが作れない。うちは金がないからいいものが作れない。うちは技術がないからいいものを作れない。うまくいかない責任を全部外に押し付けるでしょう。この発想はですね、全くね、間違ったものなんですね。本当にですね、本当にいいものを作るときはですね、そんな特別なものいらないんですね。やっぱりその、本当にいいものってのはですね、改善から生まれていくんですよ。その少しでも良くしようと思って、ファインチューニングにファインチューニングを重ね、それからその工夫に工夫を重ねるときですね、信じられないものができるんですね。農業がそうだし、それから料理がそうでしょ。料理ってのも基本的にはね、もう限りない改善の積み重ねですからね。だからだんだん美味しくなっていくんですよ。綺麗になっていくんですね。料理作れば作るほど。しかしそれはね、向上心がなければいけないんですよ。向上心がなければ絶対改善はできないんです。ただしね、昨日と同じことやってることは恥ずかしいことだと思うことがすごく大事なことで、それが人間として恥ずかしいことだ。企業として恥ずかしいことだ。だからこのタイトル見てください。終わりなき改善への精神と書いてあるでしょう。精神がすごく大事なんです。昨日と同じことをすることが恥ずかしいことだ。プロとしてね、そういうことはありえないことなんだ。できる範囲でですね、何でもやって少しでもいいものを作るべきだと常に考えている。この精神が会社になければ成功しないということを80年代の初めまでにですね、アメリカ人、ヨーロッパ人は日本に来て悟るんですね。で、以来彼らは彼らのリーダーシップの体験の中にこの改善ということをしっかり入れて、とにかく改善の大切さと、働くための精神、価値観の大切さということを、ブルーカラーにもしっかりと教えていくんですね。なんと我々はですね、一番大事なことを忘れて今日に至ってるか、皆さんも絶句するんじゃないかと思いますね。で、次の26ページ目です。で、アメリカはですね、実はその、日本の成功なんかよく研究いたしまして、これはもうほっといたら日本に追い抜かれて、もうおしまいだと。我々もですね、アメリカも製造業をとにかくですね、復活させなきゃいけないと思うんですね。その復活させるためのプログラムを作るんです。これは国家的プログラムなんです。名前が、ザ・マルコム・ボルドジッチ・ナショナル・クオリティ・インプルーブメント、ナショナル・クオリティ・アワードと言います。マルコム・ボルドジッチ国家品質賞という、そういう賞をですね、アメリカは作るんです。で、このマルコム・ボルドジッチっていうのはですね、当時の商務長官の名前なんです。この商務長官悲劇的にですね、交通事故で亡くなってしまったんで、この方の名前を実は賞の名前に取ってるんですけども、実はこのアメリカ全体でこの品質を向上させよう。アメリカの製品の品質を向上させて、もう一回アメリカの競争力を復活させようという、このものすごく重要な動きはですね、1987年の秋に法律に作られます。ちょうど時あたかもアメリカでブラックマンデーで大騒ぎになっている頃なんですね。で、ですから、まあ、金融がかなり伸びてきてはいたんだけども、とにかくアメリカの製造業を復活させようと、当時こうやって法律を作って、1979年から以来20年間、毎年毎年、マルコム・ボルドリッジ経営品質賞というのを授与し続けています。で、この授賞式は必ず今でも大統領が出てくるんですね。で、そこになぜこういう賞を作ったのかということが書いてあると思いますね。まず、箇条書きで一番のところで、The leadership of the United States in product and process quality has been challenged strongly and sometimes successfully by foreign competition. すなわち、アメリカのですね、品質やその製造プロセスのクオリティはですね、海外にですね、今非常に海外からの脅威にさらされてきているということですね。 で、やっぱりその、アメリカの生産性の伸びというのはですね、過去10年、20年間ですね、外外に負け続けてきたってわけですね。で、2番目のとこ行きまして、要するに品質が悪いとですね、実は会社にとってものすごいコスト高になるってことは、経営者みんな分かってくださいよってことは書いてあります。今回トヨタがものすごいリコール問題アメリカで起こしましたけども、品質が低いっていうことはですね、最終的にああいうことまで起こすんですね。ものすごいコスト高をね、招いてしまうんですね。ですから要するに品質を改善させていかないとですね、コストも下がらないということなんですね。それはデミング博士が言ったことと同じでしょ？品質を向上させることでコストを下げるんですね。で、そのためにはこの3番目、戦略的なプランニングがいるっていうことなんですよね。要するに、場当たり的にやっててもダメだよ。要するに、戦略的に品質を向上させるためのプログラムをですね、全部これ作っていかなきゃいけないっていうことなんですよね。それで、すなわち、個人や一企業が、適当にやってたんじゃ、これはダメだってことなんです。しかもそこにはですね、製造業だけじゃなくて、サービス分野も入ってくるってことなんですね。で、4番目で、とにかくそうやって品質を向上させるためには、まず経営者が、その現場を分かってなきゃいけないっていうことが4番目に書いてあります。で、しかも、働いている人、労働者が品質に関与しなきゃいけないってことが書いてあります。で、しかもそこに統計的品質管理をどんどん使いなさいってこと書いてあります。この統計的品質管理が、アメリカではシックスシグマとね、よく言われて今でも使われておりますけどもね。とにかくその経営者と、それからその現場の人たちが一緒になって品質のことを理解するようにしなきゃダメだって書いてあるんですね。現場がとにかく大事だってこと書いてあります。これ4番目ですね。で、次のページ行きまして、27ページになりますけども。で、そういうその品質の改善の手法というのは実は中小企業にも大企業だけじゃなくて中小企業にもそのまま使えるんですよと。で、製造業だけじゃなくて、公的部門にも民間の会社にも使えるんですよってことが書いてありますね。今このマルコ・ボルドリッチ賞はですね、企業部門だけじゃなくて民間企業だけじゃなくて公的部門、それから学校、それから病院なんかにもですね、適用されてきていますね。で、6番目のとこで、そうやってその品質を改善させて、で、成功を収めるためには、must be managed, manage, must be management led and customer oriented って書いてありますね。なので、経営者が主導して、で、顧客志向でないといけないって書いてあります。現場任せ、誰かに任せておくじゃダメなんです。社長自身から始まって、社長から始まって経営者自らがですね、自分でこの品質を向上させようと思わなきゃダメですよと。それから、お客さんの目線から見て大事なところを改善しなきゃダメですよと。自分勝手な改善ではダメで、お客さんの目線で大事なところを見つけて、で、改善しなきゃダメなんですってことが書いたんですね。で、そういうことをやってことはですね、今までの、その会社や、そのいろんな機関の仕事のやり方をですね、さっぱり根本的に変えてしまうことが必要になるかもしれませんよってことが書いてありますね。6番目です。This may require fundamental changes in the way companies and agencies do business。 これがですね、実際に起こっていることなんです。すなわち現場重視でですね、品質を改善しようと思ったらね、会社の構造が全く変わってしまうってことがあり得るってことなんですね。その通りのことが今起きてますでしょ？で、変えられない会社はどんどん脱落していきますでしょ？で、7番目のとこで、このね、海外でも成功した会社がありますよってことが書いてありまして、そして8番目のところで、そういう国家品質賞っていうものを作りますと、アメリカで作りますと。で、それはどういうその目的を持ってるかっていうと、アメリカの企業を刺激して、品質と生産性を向上させて、で、どんどん利益が出るような競争力を維持していくってことですね。それから、本当に品質を向上させた人たちをですね、認めてあげて、で、その成功事例を人々に提示していくっていうこと。これからいろんな部門でですね、どうやれば成功するかというそのガイドラインをですね、ちゃんと作っていくっていうこと。業界とかね、立場ごとにですね、どうやれば成功するかというガイドラインを作っていって、そして、他の会社で自分もそういうことをやってみたいという会社があったら、どうぞ来てください。どうぞ真似してください。どうぞこういうやり方を使ってみてください。よそにも ね、広げていく、そういうことをやろうというわけですね。なんと素晴らしいことだと思いませんか？アメリカは実際こういう賞を作って今に至るんですけども、実際にはですね、アメリカの金融機関がこういうことに全く興味を示さないで、それこそゴールドマンだとかね、ああいう連中に興味を示さないで、こんなことに金使って企業を改善するぐらいなら、そんな金があったら、アジアや中国や世界中に工場を作って、世界中でその投機的活動をやった方がよっぽど儲かるっつんで、その基本的に協力しなかったんですよ。アメリカは、今日も産業崩壊しちゃどうにもならないんだけど、立て直そうとちゃんとしたんです。こうやってちゃんと賞まで作って、実に重要なポイント全部押さえてるんです。しかし、金融機関の協力がなかったから、結局これは実現できなかったんです。極めて中途半端な形で終わっちゃって、しかし中途半端かもしれないけども、ここに行ったことをそのままちゃんとやった会社は、さっきの隠された人材価値でありませんけども、今ちゃんと成功をですね、ある程度、というかかなりの程度ですね、手にしているんですね。だから私はなぜですね、日本版の工銀を平成版の日本工業銀行を復活させなきゃいけないかっていうと、すなわち国家版の投資銀行が必要かっていうと、それがなかったためにアメリカは産業のその再生に失敗したからなんです。もうこの80年代以降になりますと、アメリカの金融界は従来の大手銀行がですね、みんな没落してですね、本当なんか、証券会社中心の金融になってたんですね。しかも彼らは世界的に活動してますから、国内の産業の立て直しなんかですね、地域の立て直しなんかほとんど興味持たなかったんですよ。だからね、ここまで案を作って、分析して案を作って、その改善しようと思ったんだけど、できなかったんです。やっぱりね、これも国としてもシステムなんですよ。金融も国としてもシステムですから、これを守るためにですね、生成発展させるためにどうしても投資銀行をちゃんと作っていかないと、経済発展しないし、結果的に雇用も守れなくなるんですね。だからどうしてもここはですね、日本版の投資銀行を我々は作らなければならないんです。以上がですね、まあ、経営学を書き換えたということでね、日本の、まあ、今直面している現状を踏まえてお話をさせていただきました。